阿寇写経だより、2025年1月号です。表紙の説明です。新春、笑顔満開。写経が昨年募集した笑顔の写メールに、応募のあった赤ちゃんからおじいさんまでの顔写真が、門松のイラストとともにずらっと並んでいます。どの皆さんもとてもいい笑顔です。笑顔いっぱいの一年になりますように。今月の主な内容は、赤い羽共同募金にご協力ありがとうございました。福祉作文、中学生の部、対象作品。地域への恩返しと自分へのやりがい、スコッチアコー。町発見。阿寇福祉ニュース。各種お知らせ。春の貸衣装予約会。などとなっています。なお、各記事についての問い合わせ申し込み先については、最後にお知らせいたします。記事に入ります。赤い羽共同募金運動にご協力ありがとうございました。10月に行われた赤い羽共同募金運動では、市民の皆様のご協力のもと、多くの募金が寄せられました。集まった募金は、令和7年度に、県内の民間社会福祉施設などに配分されるほか、その大部分が、阿寇市社会福祉協議会の小地域福祉活動や、高齢者、障害者、児童福祉活動、ボランティア活動などへ配分されます。福祉の向上につながるよう、有効に活用させていただきます。令和6年度共同募金実績報告。目標額1150万円。令和6年11月30日現在。区分、実績額、内訳の順に読み上げます。個別募金699万8415円、14813個、該当募金38万4121円、22回、学校募金15万7222円、5311人、職域募金75万8500円、2595件、中口募金93万7500円、640件、大口募金99万9337円、164件、その他の募金47万150円、無人募金箱、イベント募金、その他38円、預金利息、合計1070万5283円、達成率 93%。 個別募金内訳、自治会名、募金額、個数の順番に読み上げます。阿寇地区自治会118万6815円、2463個、城西地区自治会81万3500円、2003個、塩谷地区自治会131万4900円、2681個、西部地区自治会36万7500円、735個、お先地区自治会111万5000円、2316個、三崎地区自治会75万8900円、1603個、佐古市地区自治会71万7800円、1474個、高尾地区自治会30万6000円、702個、宇根地区自治会41万8000円、836個、合計699万8415円。 14,813 個。以上です。法人大口募金、個人大口寄付者の件数、一口5,000円以上、法人6口4件、法人4口1件、法人3口1件、法人3口未満1件、法人2口27件、法人2口未満3件、法人1口95件、個人2口3件、個人1口12件。以上です。令和6年度福祉作文入選者作品、中学生の部、対象、心がつながるその瞬間は、阿光西中学校1年、柴原幸。私の将来の夢は、手話通訳士になることです。ろう者の人について調べ始めたのは、結構前のことなのですが、調べたことについては、とてもよく覚えています。まずはじめに知って驚いたことは、デフリンピックというろう者のためのオリンピックがあるということでした。デフとは耳が聞こえないという意味で、デフリンピックとは国際的なろう者のためのオリンピックなのです。そしてデフリンピックでは耳で感じる音ではなく、目で見る光や旗などを使用しています。例えば、陸上や水泳競技では、手元にピストルや笛と同時に光る箱のようなものがあり、スタートを選手に伝えるのです。デフリンピックには、補聴器なしで音を聞き取る力が 55dB 以上損失している人が参加できます。55dB 以上損失していると、普通の声での会話が聞こえません。音の聞こえ方で呼び方が違うということにも驚きました。音が聞き取りにくい人を難聴者、音が聞こえない人を失聴者、ろう者、ろうあ者と言い、漢字ではろう者、ろうあ者と書きます。ろうという漢字は耳が聞こえない、あという漢字は口を使う言語を話せない、という意味を表しています。私は早瀬健太郎さんを知って手話を勉強し始めました。早瀬さんはろう者の方で様々な活動をしています。ろう者の塾を経営し、ろう者向けやろう者をテーマとした映像制作を行っていて、自転車競技でデフリンピックの日本代表にも選ばれていました。また、私がよく読んでいる手話教室という本の監修をしていました。その本のあるページに、手話という言葉が君のいる世界と僕のいる世界を結びつけてくれるという早瀬さんの言葉が載っていました。それを見て、手話を勉強して、いつかろう者の人と自分の手話で話してみたいと思ったのです。私は4年生の時、クラスメイトのお母さんに手話を教えてもらいました。両親がろう者の方だと知ったのは、参観日の時にクラスメイトと手話をしていたのを見たからです。その前から手話を少し勉強していたので、実際に見た時、手話だとすぐにわかり、話してみました。実際に手話を見ていると自分が全然できていないのを実感し、もっと上手くなろうと思いました。4年生の時にアイマスク体験や車椅子体験、高齢者体験をしました。でも、ろう者の体験をしなかったので、再現するのは難しいと思いますが、取り入れてほしいと思います。最近テレビで AI の手話の映像が流れているのを見ます。手話に AI を活用することで、カメラがついたデバイスがあれば、 自宅にいても手話が学べ、手話が身近な存在になると言います。私には憧れている手話通訳士の人がいます。赤穂の幅広い地域で活動している方で、土用夜店や義士祭などのお祭りで手話通訳をしていたり、小学校の手話教室の講師の先生として来ていたりするところを見かけることがあります。私も自分の手話で誰かのために通訳をして、誰かに喜んでもらえるような、そんな手話通訳士になりたいと思いました。世界には国際交流の場で使われている手話の共通語、国際手話というものがあります。それはどの国、どの地域であってもコミュニケーションを取れるようにした手話です。私はこの国際手話を勉強して、いつか外国から日本に来たろう者の方と挨拶をして手話でつながってみたいです。手話は人と人を結びつけるものだと、早瀬さんは言っていました。私は人の心と心をつなぐものだと思います。私にとっての手話は心をつなぐものです。なぜなら、手話でろう者の方と話したことは、通訳をしてもらった時しかないけど、少しでも自分の手話が通じた時に、心がつながったような気がしたからです。手話は人の心と心をつなぐもの。私が人の心をつなぐ存在になって、心と心がつながったその瞬間を自分で作りたい。一番近くで見たい。と、そう思います。地域への恩返しと自分のやりがい。スコッチアコー。地域にはお世話になった地域への恩返しや、お互い様の思いで助け合い活動をされている団体があります。今回は、三崎地区を中心に有志で集まったスコッチアコの紹介をします。スコッチとは、スモールコントリビューション、トゥーザーホームタウン、インディビティッドの略で、お世話になった故郷への小さな貢献という意味があります。全員が仕事を退職してから活動を始めました。活動を始めたきっかけは、地域の道の草抜きをしていた人との出会いでした。そこから活動に賛同する人がつながっていき、およそ10年間活動を続けています。活動内容、高齢者や障害者宅の庭木の剪定、草抜き、電球交換など困りごとへの支援、小学校の草刈り、福祉施設と協力しての美化活動、夏祭りなどの行事への協力や、コロナウイルス流行前は母親クラブからの要望で公園での子どもの水遊びの手伝いなど、会員さんにお話を聞きました。現役中はこのような活動をするとは思っていませんでした。少しでも困っている人の役に立つことができ、ありがとうの言葉がやりがいにつながっています。また、仲間と活動ができてとても楽しいです。外に出て人のために活動をすること、誰かと話しすることは自分の元気につながっています。これからも体力が続く限り続けたいと思っていますし、元気で明るく活動していきたいです。もし私たちのように退職をして時間がある人がいたら、このような活動を始めてほしいと思います。難しいことはなく、気軽にできると思います。生活支援コーディネーターより、やりがいを持って楽しく活動されているのが印象的でした。このような活動は、誰かのためだけでなく、自分のためにもなっており、それが健康寿命の増進にもつながると思います。今後もこのような活動をされている方のお話を聞き、他の地区などに広げていきたいと思います。 あなたの優しさを善意の窓口へ。善意銀行だより、温かい善意をありがとうございました。預託状況、11月26日から12月23日受付分。委任預託、継承を略します。住所、預託者、金額、預託内容の順に読み上げます。住所なし、赤穂市消費者協会、1977円、不要品交換会の善意の募金箱、お先、匿名、5000円、福祉のために、住所なし、匿名、3764円、不要品交換会の売上の一部、マナゴ、匿名、3000円、車椅子借用お礼、東浜町、二宮典秀、1000円、福祉のために、以上です。町発見、赤穂福祉ニュース、思いが届きますように、12月3日火曜日、歳末助け合い運動の一環として、高尾小学校の児童の皆さんより、心を込めて育てた、もち米の寄贈がありました。いただいたもち米は、引きこもり支援事業や、給食サービス事業などに活用させていただきます。ありがとうございました。写真は、福祉会館の庭で、共同募金委員会勝田会長と、高尾小学校児童3人が、もち米の袋を前にして、これがもち米です、というポーズをとっているところです。共生社会をどう作るかを考える。12月7日土曜日、障害者週間共に考える市民の集いを開催し、113名が参加しました。ボランティアグループ、ライムの朗読でオープニングを飾り、福祉作文表彰式と発表の後、玉木幸則氏による記念講演を行い、障害とは何か、多様性についてなど、自身の経験や思いを教えていただきました。写真は、車椅子に座り、パソコンを操作しながら講演をしている玉木さんと、手話通訳の女の人が写っています。福祉のために、12月11日水曜日、兵庫県社会福祉協議会を通じて、生命保険協会、兵庫県協会より、車椅子を2台、12月23日月曜日、兵庫信用金庫赤穂支店より、車椅子1台を寄贈していただきました。寄贈された車椅子は、福祉用具対応事業に活用させていただきます。ありがとうございました。写真は2枚あります。福祉会館の玄関先に置かれた車椅子2台。もう1枚は、福祉会館の玄関で、小島理事長と、兵庫信用金庫赤穂支店の支店長さんが車椅子を前にして写っている写真です。忠臣蔵劇 in 佐古市。12月15日日曜日、佐古市地区にある海カフェにて、海カフェ劇団による忠臣蔵劇が披露されました。構想からおよそ1年間の準備を経て披露され、時には迫力あり、時には笑いあり、感動あり、皆さん義祭祭の翌日に改めて赤穂義祭に浸りました。写真は、忠臣蔵劇をしている皆さんと、それを見ている観客の人が写っています。以上で、町発見、赤穂福祉ニュースを終わります。令和6年度、全国社会福祉大会表彰。全国社会福祉大会において、功績が顕著なもの及び団体に対し、 表彰状が贈呈され、赤穂市から次の団体及び個人が受賞されました。おめでとうございます。ボランティア功労団体厚生労働大臣表彰、朗読ボランティアグループライム、多年にわたり福祉分野などのボランティア活動を率先して行っており、その功績が顕著な団体。全国社会福祉協議会会長表彰、山田和子さん、塩屋。社会福祉協議会の役員の現職で、在職期間が15年以上の功績顕著なもの。災害ボランティアセンター開設訓練、参加者募集。災害時には多くの方の支援が必要となり、被災した市民や町を復旧・復興していくには、ボランティアの力が不可欠です。災害ボランティア活動を円滑に進めるための拠点となるのが、災害ボランティアセンターです。赤穂市でも、いつ災害が起こるかわかりません。被災時において、円滑なボランティア活動を行えるよう、災害ボランティアセンター、開設訓練を行います。初めての方も、過去に参加いただいた方もお待ちしています。力を合わせて災害に備えましょう。日時、2月9日日曜日、午前8時45分から正午。9時までに受付を済ませてください。場所、総合福祉会館。内容、災害ボランティアセンター受付の手順、活動報告までの流れなど、心肺蘇生法、AED の取り扱い方、毛布搬送方法、申し込みは電話、ファックス、QR コード、基本的には事前申し込みをお願いします。当日受付も可能です。申し込み締め切り、1月27日月曜日。問い合わせは社会福祉協議会まで。令和6年度小地域福祉活動リーダー研修会。みんなで自由に作る地域の形。地域にこんな活動があったらいいのにを実現させるヒントを一緒に学びませんか？日時、2月12日水曜日、午後2時から4時。場所、総合福祉会館、3階集会室。内容、活動報告。第2層生活支援コーディネーター。実践発表。宇根播磨台自治会、花の会。講演、NPO 法人、なごみ、事務局長、田村幸宏氏。参加費無料。定員100名、市民優先。申し込み、2月3日月曜日までに、社協までご連絡ください。おもちゃライブラリー、冬のイベント。親子で、冬の時間を楽しもう。楽しい時間を過ごして寒い冬を乗り切ろう。日時、2月15日土曜日、午前9時30分から10時45分。場所、総合福祉会館、3階集会室。内容、大型歯科系本読み聞かせ。歌遊び、親子体操。講師、アコ朗読の会、いろは&たにちゃん。3B 体操公認指導者、藤本氏、中島氏。参加費無料。定員15組。先着順、市民優先。小学3年生以下のお子さんは、保護者同伴。申し込み、1月27日月曜日から 1月31日金曜日まで。社協までご連絡ください。当日のおもちゃライブラリーは通常通り10時から開催します。兵庫ケアアシスタント推進事業。今まで介護に接する機会がなかったけれども、介護に関心のある方や、介護職からのブランクがあり、職場復帰に不安がある方などを対象に、介護サービス事業所において、介護の周辺業務を体験することができる兵庫県の事業です。赤穂市社協では、ホームヘルパーの職場体験を受け入れ中です。ぜひご参加ください。活動期間3ヶ月程度、1日3時間、週3日。要相談、時給1052円。業務内容、生活援助サービス、掃除、洗濯、調理などの補助的業務を体験。資格のあるホームヘルパーの業務に同行していただきます。参加対象、資格や介護経験、年齢を問わず、誰でも体験可能です。問い合わせ、赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話 45-3073。訪問介護事業所、スタッフ募集。登録のホームヘルパー、ガイドヘルパーを募集しています。資格をお持ちで、在宅介護に興味のある方、もう一度介護の現場で働きたい方、私たちと一緒に資格を活かしてみませんか？最初は、常勤ヘルパーが同行訪問し、丁寧に指導します。勤務時間、要相談、ダブルワークも可能。業務内容、赤穂市在住の高齢者、障害者の身体介護、生活援助、移動支援、視覚障害者の同行援護。募集人員、採用時65歳までの方。採用には資格などほか条件があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話 45-3073、ファックス 45-3131。引きこもり家族の集い、日時1月23日木曜日午後1時から4時、場所みんなの家、赤穂市塩屋656-17、対象引きこもり状態にある方の家族、参加費無料。問い合わせ、社会福祉協議会までお問い合わせください。申し込みは不要。時間内、出入り自由です。心配事相談所のご案内。一般相談、1月22日水曜日、2月5日水曜日、午後1時30分から4時。弁護士相談、前日まで予約が必要です。1月15日水曜日、カウンセラーによる心の相談、前日まで予約が必要です。1月22日水曜日、2月5日水曜日、弁護士相談と心の相談は午後1時から5時。相談無料、社会福祉協議会までお問い合わせください。ちょっといい話。私が通っている病院の先生の患者さんに対する声かけの一コマです。私は花粉症で春と秋に耳鼻咽喉科に通っています。そこの先生は小さい子供にはもう終わったよ。泣かなくて大丈夫だよ。と声をかけ、 高齢者にも薬の飲み方などを丁寧に説明されていました。私も検査結果を優しく説明してもらえ、とても嬉しかったことが思い出されます。病気の時の医療に関わっておられる方の声かけはとてもありがたく、元気が出る魔法の言葉です。ちょっといい話、募集。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は、赤穂市社会福祉協議会まで。2025年春の貸衣装予約会。市民の皆様の新生活に少しでもお役に立てればと、素敵な衣装を取り揃えてお待ちしています。期間、1月31日金曜日から2月1日土曜日まで、午前9時から午後5時。会場、総合福祉会館2階貸衣装室。予約会は衣装の展示はしておりません。特典1、花嫁衣装契約者2割引き。2、その他貸衣装1割引き。3、振袖写真撮りのみ2割引き、条件により半額。4、新郎新婦衣装振袖写真撮りのみ3割引き。レンタル料、内掛け4万円から、ウェディングドレス2万円から、紋付き1万5千円から、タキシード2万円から、留め袖5千円から、振袖1万5千円から、モーニング6千円、ゲストドレス3千円から、子供服4千円。お願い。ご来館の際には、事前予約の方を優先させていただきます。予約いただいていないお客様は、お待ちいただく場合がございますので、ご了承ください。問い合わせ先、社会福祉協議会貸衣装、電話 42-1397、一部の衣装を社協ホームページ、Facebook、Instagram にてご覧いただけます。貸衣装の収益金は地域福祉を高めるための貴重な財源となっています。ご意見、問い合わせは社会福祉法人、赤穂市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、赤穂市中広267番地、電話 42-1397、ファックス 45-2444、 E メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp、ホームページ、公式 SNS もご覧ください。音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期。新年明けましておめでとうございます。今年は長男がついに小学校に入学します。この間まで赤ちゃんだった子が早いもので、ランドセルを背負って通学する年になるとは。皆様から送っていただいた表紙の写真のように、笑顔あふれる一年を過ごしてもらいたいなと思います。これで、赤穂写経だより2025年1月号を終わります。